こんばんは、なべくらです。このラジオは今自分が成し遂げたいと思っていることを探求するラジオです。すでに成し遂げたいことがある人はそれを発表して、まだ成し遂げたいことが固まっていない人はそれを見つける、そんなラジオを目指しています。パーソナリティは私、なべくらとかねでお送りします。成し遂げたいことを胸に充実した生活を目指していきたいと思います。
はい、
はい、
ってことで、あ、まあ一応新年なんで明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
まあ新年一発目のラジオは多分私は全部のラジオで明けましておめでとうございますと言っている気がしますね。
じゃあ何回かかねさんの明けましておめでとうございますを聞いてる方がいらっしゃる、
は
い、
まあこれから多分聞く人もいるのかなって感じですね。はい、ってことでね、成し遂げたいゲーム第4回になるのかな。
第4回ですね。
そうですね、はい、第4回になります。
年末はどうでしたか？
年末はどうでしたか？
、まあ、実家とかに帰って、
あ、そうですね、実家に帰って、まあのんびりしてのんびりしてたと思いきや、でもあれですね、あの雪下ろしっていう、まあ、雪国ならではの肉体労働をしていたっていうのは、まあ、ツイッターとかでもつぶやいてたんですけど、はいはいはい、
なんか大変そうでしたもんね。
はい、大変でした。
なるほど、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。はい、じゃあこんな感じで、
こんな感じで本日は実は初めてのゲストをお呼びしてお送りしております。
はい、今まで喋ってないですけどね。そう、ゲストがいるのにもかかわらず年末はどうでしたかとか言われてびっくりしましたが、
いや、なんかこうやって入ってくのかなって思ったんですよ。
どうぞご紹介をお願いします。
はい、本日のゲスト、ヘキッターさんです。
あ、ヘキッターです。初ゲストということでありがとうございます。
自己紹介を軽くお願いします。
はい、ヘキッターと申します。普段のお仕事的には、まあ、某 SIR、中小ぐらいの SIR で働いております。まあ、最近、まあ、なんだろう、いろんなとこに出始めて、まあ、勉強会出たりとか、ちょっと LT やってみたりとか、いろいろ始めたところです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヘキッターさんとカネさんは結構以前からお知り合いなんですか？
そうですね、
まあ、そうですね、そもそも私がツイッターとか始めた、発信始めたきっかけが、の一つがまあ成長ジャーニーというところで、あ、その著者のカネさんだみたいなところでですね、はい、
そうですね、だから著者ってそのきっかけを与えた側として、もちろんカネは、まあ、別に私自身がってわけじゃないですけども、成長ジャーニー著者の一人としてツイッターさんはこう動き始めの時からずっと私は見させていただいていて、まあ、その報道力とかいろいろ企画してなんかいろいろやってるっていうのはずっと見てる感じです。
そんな感じです。
あ、なるほど。なんか私自身ちょっとどういう関係かよく知らなかったので。なるほどです。
そうですね、私カネさんと初対面で会ったのが、エンジニアーズ LT 登壇応援する会の、執筆の技術を応援する会、
はいはいはい、そうですね、
あれで初めましてでしたね。
へー、あ、じゃあ本当に技術書店の前、うん、書く前から知ってたってことですか？
いや、違います。
いや、違います。
今の話がずっと成長ジャーニーが出ます。
、はい、
成長ジャーニーが出てそれを読んで始まりました。
はい、
でその後に執筆の技術を応援勉強する会っていうのが10月の末頃に、
そうですね、
はい、まあ、私が登壇したのがあって、そこで来てくださった、
うん、そうそう、あの衝撃のあれが始まった時です。
あれ
よく声打ちのモノマネが有名になったという、まあ、伝説の回。
伝説の回。
伝説の回。
なるほど、なるほど。
一発目それですから、ね、なかなかインパクトですよね。
勉強会に行って聞いた LT の一発目で声打ちされるっていう。
声打ちのモノマネをしたんですか？
はい、しましたよ。
なぜ？
いや、まあいろいろあって。あ、ちなみにそこら辺の動画として今公開されておりますので、あとでリンク貼っとくので、あのそちらの方見ていただいて、私の声打ちのモノマネもそこに載っていると。
あ、じゃああとでちょっと確認させていただきます。
はい、
で今日ヘキッターさんは、
はい、
成し遂げたいことがある人ですか、それとも、
なんとなく持ち始めた人。
おお、うん、それはどういったことですか？
なんだろう、うん、要は単純に言えばもっと人幸せにしたいっていうことですね。
大きそうな、うん、成し遂げたいことですね。
まあふわっと言えばそんな感じです。
うん、でそれはもうちょっと具体的に言うとどういう、
なんだろう、こうも みんな好きなことをして、それが、まあ、他の人、その好きなことをしたことで他の人にも貢献できるっていうような循環が、まあ、あるような社会だったらいいなっていうのが私の今思ってることで、そういう社会作るための何かしらをしたいなっていうところです。
おー、大きい。それは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、もともと大学の時に学園祭の実行委員とかやってたんですね。で、まあ、学園祭って結構みんな好きな活動、例えばなんか普段、まあ、文系サークルとかだとあんま日の目見ないじゃないですか。
そうですよね、うん、そうですよね。そう、
まあ、そういうところの人たちとかが、まあ、まあその人たちの普段の、まあ、あんまり日の目を見ないような成果を発表してたりするっていうような場を作っててるっていう活動がやっぱ好きだったんですよね。で、好きだったんですけど、絶対そんなに社会出てそんなにできるわけないじゃんって多分どっかで封印してたんですよ。
おー、
うん、なんかいつまでもそんな学生気分でやってらんないよなみたいなって思ってたんですけども、まあ、最近こういろいろ活動を始めるとやっぱり好きなことしてる方が楽しいし、まあ、その好きなことしてる人を見る方が好きだし、じゃあそういうことができるようにしてもいいんじゃないって思い出した、もう一回思い直したのが最近です。
なるほど。なんか一番もともとの考えであるのはその学生時代だったと思うんですけど、それなんかぶり思い返したのは、
うん、
またそれもなんかあるんですかね。
そうですね、やっぱりなんか自分がこういろいろやりたいことをやりたいことを始めたけど、結局どこにゴールを設定したらいいのかなって思った時に、なんだろう、やっぱり、自分が昔やってたこととか好きだったこととかはやっぱ持続しやすいし、イメージもしやすいっていうところがあって、やっぱ自分の過去を掘り返し出したってところで、一番自分にとってやっぱインパクトっていうんですかね、思い出も含めた、あるところってこう考えるとやっぱそこだなって思ったんですよ。
なるほど、うん、その学生の時は、
はい、
その文系の例えば日頃はちょっと目立たないような子たちに、なんで活躍の場を与えるような役割だったん
ですか？直接的にそうではなかったんですよね。実際一番やってたのはなんか、なんか大学の職員さんと調整して、そもそも学園祭という舞台を整えるみたいなことがまあメインだったりしたんですけども、その当日やっぱ見回りとか、ここ本部に詰めてそのトラブルないかなとかって注意してたような役職だったんで、まあ、結構見回りしたりとか、まあ、そういったところでいろいろ現地というか、その祭りの中を見て回ると、やっぱそういう活動をしてる人が一番好きだなと思ったんですよね。そのいわゆる模擬店で、まあ、とりあえず思い出作ってるようなのもいいですけどいいです。だからちょっと
今ディスりましたね。永久に過ぎましたね。
とりあえず儲け量みたいな人がやっぱ多いとじゃないですか。ちょっと打ち上げ費を稼ぐために模擬店やろうみたいな。
そうですね、
まあ、それが悪いとは思わないんですけど、そういう思い出作りもあると思うんで
、うん、
けれどやっぱりその本当に自分の好きなことを貫いてて、仮に見向きもされなかったとしても、なんかそういう場で、まあ、一人でも二人でもそういうのを 見てくれると嬉しいなって思ってるような人たちがやっぱ好きだった。
あれですかね、マンケンとか、
あ、そうそうそう、
写真部とか、
そうそうそう、結構いろいろなんか変な展示してたりとか。
変な展示、
なんだろう、うちのとこ、私結構思い出の子っていうのが、あの大学の校舎に吹き抜けとかが、まあ、あるんですけど、はいはいはい、そこでなんか UFO キャッチャーを作り出すような技術系のサークル、
めっちゃ楽しそう
すごい
なんか変態的な人が結構多かったんですよね、そういう、よくやるな、なんかそのまあ大学っていう舞台の制約もありながらもよくやるなって思ってて結構感心してたので、なんとかそういう人たちができるような、まあ結構いろんなやっぱ制約とかもある中でこう大学の人とセッションしてそういうのを通すとかはやってたので、うん、そういうのができてよかったなって当日見ると思いましたね。
ちなみにそれ工業大学なんていうんですか、そうでも強いとこ
とかではな い, ない本当に文系力ある総合系の大学です、うんうん、はい。
なるほど、
本当に一部の人がそういう面白い、そうそうそう展示を
どんな発想してんだろう結構ありました、
ね、それ面白そうですね、うん、行きたいです
確かに
今もやってるのかな、ちょっと今そういう提示やってるかは分かんないんですけど、
まあ、つまり王道とかみんなが絶対やるだろうじゃないけども、すごい面白いこととかだけども、そういうのって結構批判されがちとか、結構抵抗に合う、
そうですね、
要はなんでそんなことやるのとか、結局なんか周りの目を気にしちゃうみたいなのはありますよね、学生といえども。
そう、やっぱその好きとかやりたいっていうのを貫き通すっていうのはなかなか難しい、まあ、自分自身もその大学の時に一回、まあ、諦めたとか言うんですかね、っていうのもやっぱりあるんで、なかなか難しいなっては思いますよね、
それはその大学の時に結構ぶち当たったことがあったっていうこと
ですかね、まあ、そうですね、いろいろ、はい、
あ、やっぱ通したくても通せなかったとか、
なんか思い伝えたくても伝えきれなかったとか、いろいろありました。
そうなりますよね、
でそういうのはなんかやっぱ違うなと今改めて思って、それを変えたい、
そうですね、
そういう気持ちを持った人をどんどん、
応援したい
みたいな、ね、
気持ちがありますね、
なんかそれをするために、じゃあこんなことしてみようとかっていうのって何かあるんですか？
そう、なんか例えばですけど、私最近その好きな方でいうと沢渡天音先生とかの活動ってすごく尊敬する活動の一つなんですよ、っていうのがやっぱりその普段その職場環境とかなかなかモヤモヤして本当にやりたいことできないとかっていうところに関してそのまあ改善活動っていうんですかね、本当にやるべきことに集中しようよとか、そのためにこういうふうにみんなで本音で話し合おうよみたいな、まあ、活動されてるっていうのが私のこうイメージなんですけども、そういう活動も一つの方法かなとは思ってますね。そういう無駄を省くっていうんですかね、
無駄を省く、
例えば A さんにとって例えば事務作業っていうのはすごく嫌でも、他の B さんにとってその事務作業が好きだったら B さんがその分の事務作業をやればいいじゃんとか、
適材適所、
まあ、そういうのも一つなんか自分が好きなことに集中できるやり方の、まあ、一つのあくまで方法ですけどね、方法論ですけど、まあ、そういったいい環境をどんどん広げていければやがて社会全体がまあいい環境になっていくのかなってなんとなく思ってます。
そうですね、なんか得意なことを生かしていくっていうのが大事なのかなっていうのは私も思うとこがあって、やっぱり人間って得て増えては絶対あるなと。
そうです。
で、その増えてを得てっていうか、その苦手なことをできるようにするよりも、それをできる人を持ってくるとか、アサインをする方がより良いのじゃないって思うんですよ、私は。
そう、基本的にはそうだと思うんです。
はい、まあでもそのために結構ハードルとしてあるなと思うのが、自分ができないことを認めることって結構大変だなって思っていて。
あ、確かに。
まあなんかこう教育を別に否定するわけじゃないんですけど、一般的な教育って苦手をなくし、まあ、得意を伸ばすみたいなこと言われますけど、その苦手を苦手だっていうことに若干抵抗感を生むような教え方をされてる人って多いかなと思っていて、
なんか平均、まあ、日本の教育だったら平均点を取る人の方が、まあ、優れてるって言ったらあれですけど、
そうですね、凸凹よりは平坦な方がいいみたいな、
もてはやされるっていうところは、まあ、社会でもありますよね。
そうですね、
そうじゃなくて、得意なものはもう伸ばしきって、もう得意じゃないものはそれでいいじゃないかっていう、
そうそうそうだと基本は思っています。
なるほどね。でもやっぱ難しいんですよね。
そう難しいですよね。
そもそもやっぱ自分が何が得意で何が苦手かっていうのをやっぱ自覚する、何が好きで何がこれは嫌だっていうところを自覚すること、それ自体がやっぱり難しいって言うんですかね、
そうですね、まず第一、そこがまず自覚できないかわからない。
そう
で、仮に自覚できたとしても嫌なことを嫌だと言えない空気感がある、
日本は特に、ありますね。
で、得意なことを言ってもやらせてもらえないみたいな感じっていうのはやっぱ多いですよね。
そう、なんかみんなやってるんだからとかっていうような言い方を、まあ、私もされて育ってはきたので、
そう考えるとめっちゃ難しい成し遂げたいことですね。なんか3つぐらい今壁がありましたけど。
そうなんですよね。
なるほど、うん、これはどうやってその壁をぶち破っていこうと
今、うん、なんだろう、やっぱそうやった方が良くなるよねっていうサンプルじゃないですけど、うん、なんかそういうのはもっと自分としても考えてはいるんですけど、まだ別にそれのモデルを作ったとか、別になんか職場でそういうのをやったとかっていうわけでは全然なくて、うん、ただ思ってるだけ、うん、なのでやっぱりそういうことしたら良くなったよねっていう自分としても実感が欲しい、
うん、
からまあちっちゃい、まあ、コミュニティだったりとか、まあ、会社のところとかでなんかそういうことを、まあ、ちょっとでも自分の得意な方にフォーカスできるような、まあ、方向性には持っていきたいなと思ってます。
ちなみにヘキッターさんの得意なことは何なんですか？
うん、そうですね、なんか思い立ったらとりあえず行動を始めてみるとか、うん、
確かにそれはすごい、うん、
行動力
はすごいっすね、
うん、あとある程度考える力があるとか、
確かにブログちょっと拝見させてもらったんですけど、はいはい、めっちゃ文章しっかりされてますよね。
ありがとうございます、
ね、全然あんなに書けないと思って、
う
ん、
まあ、まだこういろいろ見てると、あ、まだ伸ばせる余地あるなって最近思いつつも、まあ、多少はできるのかなと、
うん、
うん、それはなんか日々の発言とか見てても私は思いますよね。すごいしっかり考えられてるなって思っていて、
うん、そうするとそのいいところを使ってで その壁をどう壊せるかっていう話になってくるんですよね。
だから多分なんかいろんなパターンとかをモデリングとかして、こういう時はこうしたらいいとかっていうのを考えつつ、じゃあそれをするために具体的にどうしようこうしようっていうのを積極的に、まあ、働きかける、
うん、
みたいな方向性がいいのかなとはなんとなく思ってます。
なんか鍋倉さん的にはなんかこうやったらいいんじゃないかなみたいな何かって今思いついたりします、うん、せっかくだからそれなんかこういいアイディアがあれば、
うん、確かに、なんでしょうね、もちろんみんながそうなったら素晴らしい世界になる。
じゃあ私から話しましょうか。
あるのであれば。
はい、今の、まあ、ヘキッターさんの言ってた好きなことを、まあ、やれるようにっていう世界観で言うと、やっぱできることとしては、まあ、さっきも言ったんですけど、自分の好きなこと、苦手なことを人に伝えるっていうことがすごく大事だと思っていて、でも、それの伝え方って難しいんですよ。
そうですね。
自分は何が好きで何が嫌いですっていうのを、ただ闇雲に言ってしまうと、まあ、わがままに聞こえてしまったり、その結局相手に伝わらない、
うん、その苦手とか、まあ、私が嫌だって発言したものを好きな人もいるわけで、そういう人たちからすればなんやねんこいつって結構なっちゃう、
うん、
いたずらに言うと、
あと何でしょう、なぜやれないのかとか、なぜ苦手なのかを分析しないで言ってしまうと、うん、やっぱりなんかこうただやりたくないだけでしょみたいな、うん、ことを言われてしまうようなことがあると思っていて、しっかりと自分がどうしてやりづらいのか、または他のところがどうしてうまくできるのかを説明できる、それがすごく大事なことだと私は思ってるんですね。
得意なことを説明するってできますか？得意なこととか不得意なことを説明するって
っていうのをうまくするっていうのが多分できると思いますよ。
例えばなんかこうブログでこう基本ブログとかでやっぱ発信するときって基本好きなものにやっぱフォーカスすると思うんですよ、
うん、
まあ、そういう場を重ねていくと、この人は多分こういう人なんだっていうのがなんとなく、別にこれが好きだって声高に言わなくても、なんとなく認知されるっていうのも大事なのかなって、
うん、そうするとその人にその得意なものが降ってきやすいみたいな、
そういう状況も作れるのかなと。
確かにそれはありそうですね、うん、
そうですね、
うん、
まあ、でもなんで得意なのかってあるとか、まあ、なんで好きなのっていうところをしっかり、好きなものをなぜ好きだるっていうのをちゃんと言えることっていうのはなんか突き詰めていくと、まあ、例えば私の場合だと、なんでポッドキャストそんなやってるのってよく、まあ、聞かれますし、まあ、自分でも話してるんですけど、やっぱりそこには人の会話、 人との会話であるとか、うん、まあコミュニケーションが好きだっていう根底があるなと。でそれ でその逆に苦手なこととしてはコミュニケーションが起きづらいものが苦手で、例えばブログとか、
う
ん、要は一方通行の発信が苦手なんですね、うん、でポッドキャストで言っても一人で話すのすごい苦手なんですよ、
うん、
私って一人ラジオ持ってなくて、
確かにな
んでかというとやったことあるんですが、うん、まあ全然うまくいかない、うん、すごいグダってしまって、うん、やっぱり私はポッドキャストが好きなというよりかはそこにあるパーソナリティとの会話コミュニケーションであるとかその空気感が好き、
うんうん、
なので私も多分普段仕事するときはまあ一人で黙々というよりかは誰かとコラボしながら、まあ、事業の人であるとか、うん、別に、まあ、同じエンジニアでもいいですしっていう人とコラボしながら働く方が、まあ、自分が生きるだろう、逆に言われた仕事を振られたのを素早くやるとかは多分苦手、なタイプなんですね、っていうのが分かってるので自分の仕事の選び方とかその働き方っていうのを、まあ、まさに証明できる、まあ、説明できるんですよってなると好きなことというか得意なことで働けるので今自分は働いてて楽しいみたいになっていると、なんかそういうようなことが言える人が増えてくると多分ヒキーターさんの言っていた成し遂げたいことは近づくのかなって自分は思っていて、
確かに
鍋倉さんが今のこう話で言うと何かあります、パッと思いつくもの。
まあでも多くの人は自分の得意なこととか不得意なことをそこまではっきりと言葉にはできないんだろうなと思うので、そこは一つ段階としてあるんだろうなと思います。
確かにそのためのやっぱなんかアウトプットっていうのは一つの手段なのかなとは思いますよね。やっぱアウトプットするとこう無意識で多分繰り返し言ってることとかこう発信してることってあると思うんですよね、
うんうん、
だからそういうことって一つなんだろう、その人のまあ核、まあ、成し遂げたいかは分からないけど、まあ、核になるものとか無意識で絶対引き寄せられてるものなのかなって私は思いますね。
じゃあブログとか分析して出てくる言葉の数でランキング作ったらなんか出てきそうですね、うん、その人の気になるものみたいな
特徴とかは絶対出てくると思いますよ、
うん
うん、よく使う言葉とかは、うん、まあそうですね、なんでしょうね、なんかヘキッタさんあります、自分こういうのよく使うなみたいな、
なんか好きだったらいいじゃんとか、やっぱそれこそ好きなものをやったらいいじゃんとか、楽しいことをやりたいとかでやりたいなんですよとかって結構言ってると思うんですよね、うんうん、
やりたいよく、
うん、確かに好きとかやりたいみたいな話はヘキッタさんからよく、まあ、Twitter とかでもそうですし、
うん、
ブログとかでもよく見かけますよね、
はい、前向きな発言ですよね、やりたい、
はい、
やれる、
そう、まあ、自分を鼓舞する意味もあったりしますけど、
うん、でもいいですよね、そういうのっていうのがなんか鍋倉さんの中で何かがあれば、
あ、私自身がどういうことですか、
まあ、これから多分ブログをやっていくと思うので、そんな中で多分また出てくるのかな、
はい、あ、その好きなものとか
なんかよく出てくる言葉とか、あ、この言葉よく使ってるってなるときっとそれがその自分がフォーカスしているものになるんで、
そうですね、それは何かあるんでしょう
なのでアウトプットをなんか続けていくことが一つ良いことなのかなとは思います、
うん、そうですね、そうですね、
はい、多分そうですね、私矛盾してるようですけどポッドキャストをやりながらポッドキャスト好きでっていっぱい言ってて、多分ポッドキャストがフォーカスしてることだと
分かりますね
矛盾してるようですけどポッドキャストが多分好きで
まあそういう無意識の刷り込みもありますもんね、やっぱり自分で発してる言葉、
はい、そうですね、そうですね、
すごい発信すればするほどまた自分もそれに、
うん、
なるほどね、
確かになんかイメージがつくんですね、その人の、うん、その人はこの人だっていうところ、うん、まあ、ラベル付けじゃないですけど、
うん、
私は基本的にはポッドキャストっていうのが、まあ、一つ大きなものとして、まあ、他にもいろいろあるんですけど、うん、ポッドキャストっていうのはよく言ってるので結構浸透してるのかな、
うん、それは間違いないと思います
ポッドキャストといえばっていうところで上がるようになったらいいなと思っていて、でそれは好きなこと、好きな分野じゃないですか、だったらそれに関することは何でも楽しいみたいな、
おー、なるほど、
そうですよ、そういうのってすごい大事だと思っていて、私のラジオで言うとずんだ丸はまさにそれを事例言ってるなと思っていて、まあ、ずっと枝豆が好きですって言い続けてますけど、ああいうこと言い続けてると、枝豆関連のイベントがあれば多分呼ばれるんですよ、うん、あるかどうかは置いといて、
関連のイベント、
まあそうですね、
仮にそれができたとしたら呼ばれて、うん、で枝豆本人は好きなので多分楽しく参加できると、
うん、
みたいな感じで、例えばもっと、じゃあちょっとそれは特殊な例ですけども、例えばよくテスト駆動とかエンジニア的な話で言うと、まあ Ruby なり、
うんうん、
PHP なり、その自分の好きな言語とか好きなフレームワークのことをずっと言ってる人って、そういうカンファレンスに呼ばれたりとか、
うんうんうん、
それで仕事もらえたりするじゃないですか。
そうそうですよね、
うん、
なんかやっぱりなんか意識して、あ、これ好きだなってものを言うこと、
うん、
で確かにその界隈ではもっと強い人がいるかもしれないですよ、
うんうんうん、
私なんてそうですよ、ポッドキャスト界隈なんて別にしがないラジオさんなん
です
し、それこそリビルド FM なんだっていう、まあ、めちゃくちゃ強いのが あるわけですけど、で別にそんなの別によくて、自分がどうなのかが大事だと思うので、だからそういうことを言ってくことは多分大事だなと思っていて、
うん、それで言うとあれですね、私は昔は旅でしたね、それは。
あ、
ちょっと今もう社会人になっちゃって、うん、旅ってものができないので、
はい、わかります
それは言えないんですけど、確かに学生時代はもう鍋倉といえば旅みたいな、
どっか行ってる人
そう常に
ありますよね、うん、
ってのはありましたね。だから多分次のそういう旅に変わるものを私は探さなきゃいけないんだろうなと思います。
旅じゃないものを探すジャーニーをする。
旅なんだか旅じゃないんだか
旅じゃないものを探すジャーニ
ー、まあ、思考の旅を続けるみたいな。
かっこいい、
かっこいい言葉出ました。これあれですかね、なんか言葉にボヤーンとかつけれるんですかね、
結果みたいな。
それで
思考の旅
そう、
恥ずかしい。
ちょっと繰り返しで入れて。
あ、思考の旅ってでもいい言葉というか、まあ、ある意味思考を巡らせるであるとか、うん、ちょっと今あるところより少し高いところであるとか、うん、違うところに目を向けるっていうのをやるっていうのはすごいいい活動だと思うんですよ、
うんうん、確かに、うん、思考の旅得意そうですもんね。
まだ初心者です。最近考えに考え出すと結構ぐるぐる回って、ああ広がってないっ
ていう、旅に出てないパターンですね。山手線をぐるぐる回るみたいな時があるんですよ。要は、うん、なんかああ考えてこう考えて、結局最初のに戻ってきちゃったってなる時もあったり、
難しい。
たまにこう、うん、うまいこと言って、そうそう、ああいいとこあったなっていうところになることありますけど、
うんうん、でもまあ思考はしないと、多分そのぐるぐる回るか、なんか横浜の海でも見れるかすらわからないと思うんですよね。
あ、うん、してみないとわからない、
うん
うんうん、
まあ、そこは本当にリアルの旅とも通ずるものがあるじゃないですか、
うん、
行ってみなきゃわからないし、ね、家の中閉じこもってたら確かに何も見えないですもんね、
う
ん、
そう、今どんなにその Google Earth とかで見れても、うん、やっぱ生で行ったものにはかなわないじゃないですか。
そうですよね、
うん、確かに確かに。なので自分で考えるっていうことの大切さっていうのはあるかもしれないですね、
うん、なるほど、
うん、
ちなみにエキッタさんはいつもどうやって考えてるんですか。
おー、確かに、
考えるってどうやってやるんですか。
なんだろう、
哲学的な話をし始めたから
、まあ、例えば仕事とかしてたりとかでなんかこう引っかかるなとかっていうキーワードがあったりとかすると、そっからなんでそうなってるんだろうとかって考えたりとか、
お
ー、なんか誰かがツイッターでこう発言してた、じゃあ、あ、そうなんだ、じゃあ自分で当てはめたらどうなんだろうとかっていう感じですかね。
え、それを頭の中でファンファンファンって感じで考えていると、
うん、
言葉になっていく
んですか。うん、まあ、最近は書くようにもしてますけど、基本は頭の中の方が強いですかね、
うん、賢い人ですね。
タイプ分かれるんですよね。書き出すタイプの人と頭の中でやるタイプは分かれると思います。
頭の中でどんどん進めていけるっていうのが 私はイメージが湧かないので、すごいなと思って。
いや、でもそれでも多分、その無限に今まで山の背負いをぐるぐるしてないから考えてることが、あまたある中で、こう、なんとか形になったものだけ出してるっていうところがあると思いますよ。
うん、でもそう考えるとやっぱ考える量が多いんですかね。
あ、それはあるかもしれない。内省する時間とかは、多い人だったのかもしれないです。
確かに確かに、なんかそんな感じは見受けられます、なんか私そういうその内省しているかしてないかを判断するときって結構質問したりとか、何かこうちょっと突っ込んだ時の反応でそこ感じるというか見るんですけど、ヘキタさんはそこすごいなんかつつけばつつくほど出てくるタイプの人だなっていうのはすごい思って。
そうですね、だから意外と私人から聞かれるっていうのがすごく好きなことだった、人にこう刺激を受けるっていうのは大事だなって最近思ってますね。それこそカネさんに質問をしていただくとか、
なんかタイプが分かれるんですよね、そこもまた、疲れすぎると辛いタイプもあれば、疲れた方が、疲れないと出てこない人もいる。自分で出せないタイプ。
あ、それは確かに。
要は言われて初めて、あ、なるほど、私のこれだみたいな、その中身が出てくるタイプの人もいるので、そういう人はなんか誰かとこうやって話したりする中で出していくといいかな。
なるほど。そうか。なかなか参考にはしづらい。
そうですね、多分鍋倉さんはそのタイプじゃないなと思っていて、はい、ちゃんと自分どちらかというと出すことは自分で考えて持ってて出すタイプ、聞かれて答えるタイプではない。
あ、そうなんですね。
実際成し遂げたいゲームでも準備されるじゃないですか、ちゃんと。
あ、
その時点で自分で出してるんですよ。メモを持ってきたりとか話すこと考えてきましたって鍋倉さんはよくおっしゃってますけど、
はい、
私それないですからね。
あんまりないですね。
そうなんですか。
その時に聞かれたことに対してその場で考えたり、今まで考えてきたことの中からあ、これかなっていうのを出していくスタイルなので、そこは多分タイプが違う。
まあ、確かにタイプが違うっていうのはあると思うんですけど、何なんですかね。それができるのはやっぱ地頭がいい人なのかなと思います。その持ってたとしても例えば出なかったりもするんですよ。あれ、後でシャワーとか浴びてる時に、あったじゃんみたいな、あれの話じゃんってなったりするんですけど、
あ、
すっごい差があるんですよ。そこの今聞かれた後に、わかんないですってなってもやもやもやってして帰って、あったみたいな。それはまたちょっとその、なんでしょうね、地頭の良さとか、その反応できる力とかもあったりするのかなと思いますけどね。
なんかヘキッターさんはそこら辺なんかどう思います？
どうですかね。いや、私も結構忘れることありますよ、多分。本当にチリがこういいこと考えてたはずなのに、どこにいたんだろうあなたみたいな、
はい、
ありますけど、なんかまあ、それはそれで仕方がないかなって思ってて、またそれを拾う日も多分あるだろうと。とりあえず、まあ、今思ったこ最近はなるべく今思った感情とかを、まあ、人様に最低限見せるレベルで、とりあえずこんな感じで考えましたけどどうすかねみたいな感じで出すようにしてるのが最近の私としてはスタンスでしたね。
なるほど。それまた私とも違いますね。私はなんかもうちょっと抽象化した状態でモヤモヤっとした状態で常に持ってるんですよね、物事を。
あ
すげえモヤっとした状態で頭の中にあって、聞かれた時に組み立てて渡すみたいな感じのイメージがあって、なのでやっぱりあれなんですよ、ブログとか文章書くの苦手なのはそれが頭の中で固まってないので文字に起きないんですよね。
会話の中でそうやって作られた方が自分の中ではぴったりしてるってこと
ですか？そうですそうですそうです。
あ
っていうタイプなので、多分そういう感じの考え方をする。
確かにブログ書けるのは確かに、なんか空想が思い浮かぶと、そう A っていうことを思いつきまして、じゃあそっからなんか自分の中とか他の人のを見て次の関連する B をつなげてみたいに書いてるっていうのはありますね。
今のはどういうことですか？
なんだろう、例えばなんか ある人がこういうことをつぶやいてるのを見て、あ、それについてちょっと考えてみるかって思った時に、はいはいはいはい、まずそれについて考えてみます、はい、なんかそこの中でまた別のキーワードが出てきたら、それをさらにつなげてって、じゃあそこのキーワードなんでそもそも出てきたんだろうとか、じゃあそのキーワードもっと広げようみたいな感じで割と書いたり考えたりしてるかなと思ってますね。
広げていくスタイル、
すごい
そういうこともできるんですね。
うん、多分そんな感じ、割とそんな感じで書いてます、
ね、すごいな。
なるほど、ブログの参考にしますね
だから結構支離滅裂だったりする時もあるんですけど、まあそれはそれでいいかって思って出したりはしてますけど、
いやそれ多分ヘキッタさんの味なんでしょうね、
うんうん、
それができない人も多分多く、
うん、多分あんまこういう考え方する人はいないような気はします。
うーん、
なるほど、そっから出てるんですね。
面白い、面白いです。
はいはいはい、
うん、そっかそっか、そうやって考えていってると。
うん、
まあ、でもそうやって考える、まあ、今の考え方も多分一つの方法だと思いますけど、でも多分その考え方ができてるから、その好きなものをなんかこう最初に見てた成し遂げたいことの、その好きなこととか苦手なところってのが多分内省できてるんですよね、きっと自分の中で。だからそこにフォーカスして、そういう成し遂げたいことをなんか見つけられている。なんか結構特殊というか、そこに視点が行く人ってあんまりいないなと思っていて、それすごいなっていうのは、多分やっぱ考えてる量というか幅の広さ、しかも一人の考えじゃないっぽいのが多分ある気がする。 A さん B さん C さんっていうのをつなげてくって話が、まさに要は一人の人しかフォーカスしてなかったら、その人が得意なことができてないとかっていうのは多分分かんなかったと思うんですけど、A さん B さん C さんって見ていったら、ある人は苦手なところでつまずいていて、そこの部分は B さんが得意でみたいな、
うん、
さっきのエピソードはまさにそうやって人を見てる、
そう
みたいなイメージが
ある。そうそうそうそう、
ですよね。
そうですね、確かに。それこそなんだろう、あの私三国志とか好きって話をしたことあると思うんですけど、でだとこう A さん、 A っていう武将がいて、
はい、
B っていう軍師がいて、
はい、
C っていう君主がいて成り立つみたいなのってあるじゃないですか。で、そういうのをなんとなくこうパラメーターとして、まあ、ゲーム脳ですね、持ってて、組み合わせることでこう国として成り立つみたいな、結構考え方をするのかもしれないですね。
っていう多分考えの思考のロジックが多分あるんだろうな。なるほど。
みんながみんなそれぐらい内省できたら、もうちょっと幸せな国にはなりそうですけど。
うん、まあ、内省するきっかけを与えるっていうのも、まあ、一つやり方かもしれないですよね。
おお、確かに。
確かに、まあ、あのカネさんみたいに質問を投げかけるとか、
うん、
まあ、いわゆるコーチングとかそういう方ですかね、うん、っていうのも一つのやり方、まあ、私も身につけたいなって思ってるスキルの一つではありますね。
確かにそういう場を設けてもらえると、ちょっと前に進む人はいそうですね。
職場の改善とかも多分そういうところが一つ大事なのかなって思ってます、
確かにそういう、なんでしょうね、質問がいい先輩の下につくと成長できたりってことはありますもんね。
まあコーチングの技術ですよね、一つの、質問してうまく誘導と言っちゃうかもしれないですけども、うまく引き出す力っていうのはコーチングとか、ティーチングとか、そこら辺のスキルの一つだと思うので、
そうですね。
なるべくこう自分が発信するときを、なんか相手に何かそういう引っかかりが残ってほしいなとは思って発信するようには努めています。
それすごい大事ですよね。
すごい、
自分の話とか自分のブログで何か気づきをっていう視点、そうなんですよね。そこの視点ってすごい大事だなっていうのは本当最近思ってて、まあ、それこそやっぱ成長ジャーニーをまあ書いた時に実際にそれを見て動き出した人をいっぱい見てきていて、まあ、著者側から見てですね、でそれを見ていると、あ、やっぱ気づきを与えることの嬉しさというか楽しさもあったり、やっぱそういうのをしっかりと考えて何かをアウトプットしていくっていうのが世の中のためになるんだって思いました。
なるほど。そうか、そうなのか。
っていう考え方もあるなっていう感じです。
やっぱり考え方だし、はい、いきなりそれやろうってすると、またハードルが上がるってやつ
ですね。そうですね、そこは。なので、一旦そこはまあ、気にしすぎないっていうのがあるかもしれませんが、はい。まあ、そのあたりで一旦前編、こんなもんにしましょうか。
そうですね。
あ、ちなみに今回は、前編後編でお送りしようかなと思っていて、はい、まあ、なんでかっていうと、ヒキッタさんと話したいことがいっぱいあるって
そうですね、
話題がまだある。
そう、私も話したいことが多分いっぱいまだある
あって、
そう、
はい、なので、じゃあ一回ここで切らさせていただきます。はい、はい、成し遂げたい AM ではゲストをお待ちしております。成し遂げたいことを宣言したい、成し遂げたいことを探したい、我々と一緒に成し遂げたいことを探しませんか。ゲストに出てみたいという方はカネかナベクラまで連絡をください。カネのツイッターはアットマーク HIGUYUME です。ナベクラのツイッターはアットマーク NABE アンダーバー KURAGE です。皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、お待ちしております。
しております。
はい、あ、とりあえず前半の感じはこんな感じですが、ヘギターさん、その一応まあ前半で一旦感想を聞こうかなと思ってるんですけど、
はい、思ったよりなんか結構いろんな話題以上、思ってた以上に出てきたなと思いました。はいはいはい、なんかそういうとこで、まあ、本題の成し遂げたいこと以上にやっぱ成し遂げたいこと、なんか自分がやりたいって思うことにどうやったら近づけるかみたいな話ができたのは、うん、結構嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。よかった。はい、
はい、
じゃあ前半はこんな感じで、じゃあ後半の方も、ね、まあ、お楽しみということで
ですね。
はい、あ、聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。